トネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りいたします。時刻は11時になりました。皆さんこんにちは。今日もエイドネット九州スタッフでありドマーニ代表でもある中山純子さんにお越しいただいております。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はちょっと曇り空で、
ね、台風が近づいてますからね。
そうなんですよね、うん、ということで、明日は臨時休業ということで、夏休み前倒しという
前倒し、
これ想定外でしたね。本当ですね。
今日終業式ですよね。高校も今日ですか？
中学校、私立中学校は明日休校で、今日の午後が終業式になりました。で、私立高校と、その他の高校はそれぞれの高校の判断でということになると思います。はい、
これはね、1年生、今小学校1年生のお母さん、はい、きっとね、保育園だとか幼稚園のありがたみをひしひしと、はい、感じていると思いますけれども、
ね、台風の時も必ず扱ってくれたので
ねえ、はい、いやもう本当に判断の方も ね大変だとは思いますね。こういったケースの場合はですね、
そうですね。
で、特に福岡はそれがちなので、うん、台風が
そうだから判断早すぎると思う。だって今もちょっとそれてますよね。
そうなんですよ ね。でももう決めたからにはもう急遽また戻すわけにはいかないので、
いかないですもんね。
もういろんなところで LINE で、明日どうする、明日どうするみたいなね。
だからうちも私が仕事の調整ができたらうちでちょっと私の臨時託児所をする予定だったんですけど、どうもちょっと仕事をもう調整するほどだから台風がそれそうなので、
要するに外出ができるからっていうことですよね。
そうすると私もやっぱり仕事をずらすとその後に響きますので、やはり仕事はそのままにする、子供を私のもう判断にどうしようかなと、ね、試案中です、
ね、でこういったケースを思うとやっぱり地域で子育て連携みたいなのは大事かなって思います ね。全く知らないお子さんだと難しいですから、
そうそう、普段からね、
普段からね、
知り合ってというか関係性が
そうですね、
深ければね、
ちょっと声かけをね、するにしてもね、
どんなご飯出しても大丈夫ですし ね、
本当そういったね、地域で子育て、まあね、こう協力し合える環境づくりもしながら、小学校ね、こ
う
生活を突破したいと思います。
そうですね。でも、忘れられない夏休みになるかもしれません ね。こういうふうに一日前倒しっていうことはね。
そうですね。はい、さてそういったもう夏休み前倒しということで、明日から夏休みスタートいたします。純子さんの方で学校近況ありますか？
ね、学童保育ルームの方でもスケジュールがバッと出てきて、あ、結構いろいろな行事が組んであるんだなということも感じました。毎日プールですもん ね。朝ね、朝はそういったルームの子、午後からはそれ以外の子っていうふうにも分けてあるし、これは行かせた方がいいなというふうにも思いましたし、
そうです ね。あと地域の公民館の方でね、行事をしてるところもありますし ね。
今いろんなニュースで前回もお伝えしましたけれども、ちょうど最近でも科学館って面白い、武雄にあります佐賀県立宇宙科学館が再オープンしたりっていうニュースもに基づいて、夏休みの宿題も兼ねた課題、研究課題も兼ねたいろいろな科学館もテーマを決めてね、行事も行ってますし、こういうのも面白いでしょうし、私個人的にですね、今一番今日も朝も一人でニュース見ながらおーとかいうふうに言ってたのは、冥王星に最接近するというニュースなんですよね。今氷山、富士山級の氷山がたくさんあるのが見えたとか、そういうのが分かって、でこれが進歩し、なんか成長、なんかこうどんどん進、なんか伸びていってるらしいんですよね。
進化してる感じ、
進化してるっていうのかな、でなんかこういうのもすごく面白いなと思いますし、実際見ることができない出来だけにね、だから子供と一緒にこういうことについて、一緒に語り合うのもいいでしょうし、夏ならではっていう感じもしますしね。
今はこう、サイエンスの、科学とか宇宙とか、星の話とか、そういったものにこうすごくね興味を持てるイベントだとか、そういったニュース 飛び交ってますよね。
そうなんですよね。
何年かに一度の月がね、どうのこうのみたいなね、私たちそういったあの年に巡り合ったので、これはいい機会ですよね。
いい機会ですよね。うん、こういうなかなかないで、うん、普段会わないようなこと、今リリーさんがおっしゃったようなことを親子で、もう本当に行くことも大事ですけれども、うん、行けない親御さんたちもの、ご家庭もあるでしょうから、はい、本当に語り合うだけでも全然違うと思いますしね。
はい、うん、もう親子で家族で興味を持つっていうね、うん、そういったことを一つだけでもね、
そうです
ね、決めるといいですよね。
はい、はいはい、そう思います。
はい、そして、最近のエイドネット事情、うん、これから、
はい、やはり今エイドネットも夏季講習の時期で、うん、の日頃はエイドネットの方は受講されてないけれども夏休みだけでもということで、うん、今申し込み問い合わせをしてこられている方も増えてきてるんですよね。はい、で一昨日か別の教育機関 の上のトップの方とちょっとお話しする機会がありまして、お話ししているとやはり そこも今度新しい事業を始められるんですよね。はい、そこはタブレットの講習なんです。
タブレットの使い方ですね。
そうそう、どちらかというと学生さん向けというよりもシニア、パソコンが教室ではなくて、はい、タブレット教室を今度開くということでの、はい、そういったことを元にしていろいろ話をしてたんですね。これからやっぱりタブレット、うん、公立学校なんかでも支給されてきますから ね。そうするとやっぱりシニアの方たちもどんどん使いたいっていうふうに思ってくるからっていうことでの話だったんですけれども、やはりそこでもおっしゃってました。でそういったプレスリリースでマスコミの方に今度こういうふうな教室を開きますといったところ、はい、その意味どうしてなのかと目的なども含めて話していると、うん、これだけ情報が集まっているはずであるマスメディアの人たちも、あ、最近の教育事情ってこういうふうに変わってるんですねとびっくりされてたと。やはりもう日進月歩というかですね、自分たちが
そう
20代のマスコミの方でも自分たちが学生時代とは状況が違うということをおっしゃっててね、やはりこれはもうその畑の方に聞くに限りますねっていう話になったということもおっしゃってたんですよね。
そうなんですね。じゃあもうやっぱり知ることの大事、まあ、伝えることの大切さっていうかね、そういったこともね含めて、どんどん教育事情はね今現在のですね、
そうなんですよね、
旬な情報をねお届けしていかないと。
だから本当にこのエンドネットカフェでも、はい、そういった旬の事情っていうのをお伝えしていかないといけないなと思ってるんですね。
はい、
でこのエンドネットカフェでも以前お伝えしましたけれど、2021年から現在の大学入試のセンター試験が変わるということもお伝えしましたけど、2段階に変わるんですよね。うん、基礎編にあたる高等学校基礎学力テスト、これまだ仮称です、まだ名称変わるでしょうけれども、はいはい、それと大学入学希望者学力評価テストの2段階、うん、これ発展編ですね、はい、の2段階に変わると。で一次試験として、いわゆる試験を一次試験として、大学の個別の試験は面接とかディベート、
うん、
それから小論文などがあって、これからの受験生を評価する基準が学力だけでなくって、個性とか学ぶ意欲とか
コミュニケーション、
そういうことも問われてくるんですね。
はい、
でだからといって学力がそんなに重要でなくなるということでもないんですよね。学力は引き続き大事で、プラスアルファの部分が加わるっていう感じ。
これはもう本当にバランスをね、見つつ、これがもう入るから、じゃあこれはいいっていうことでもないということですよね。
そうなんですよね。だから、新しい学力、これからの新しい学力を身につけるためには、単なる知識の詰め込みの教育法でも難しいでしょうし、
それから技術だけでもダメですしね。
ね、やはりそういったことになると、やっぱり考える力をつけていくということがものすごく大事になるかなと思うんですね。で、それで先日お話ししたそのトップの方とも話しても、やはりこれからは集団型の学習塾なんか難しい時代になるでしょうねということも話されてたんですよね。やっぱりその子に応じた指導っていうね、応じた指導というのが大事になってくるでしょうから、となるとやはり元のエイドネットのやはり責任っていうのもすごく重要の大きくなってくるなというふうにもなりますので、
本当ですね。まだまだどう変わるか、うんうん、 これが決まったわけではない、
またね、
またね、どうなるかわからないので、
は
い、もう柔軟にね対応できる、まあ、それからアンテナを張りつつ、
そうなんですよね、
はい、
そういった意味でもこのエイドネットカフェでは皆さん方に新しい情報をお伝えしていきたいなと思いますし、はい、エイドネットの方でも教育コーチやチューターの皆さんが、はい、そういった新しい情報を常にお伝えしてますので、はい、ご安心なさって体験レッスンやってみてられたらいいと思います、
はい、ありがとうございます、
はい、
それでは今日の一曲お送りしましょう。山下達郎で君の声に恋してる。時刻は11時13分です。そういえば先週純子さんの方から教えていただきました、はい、かけっこのお話がありましたよね。
かけっこの早い子遅い
子、うん、あれ反響あったでしょう。
はい、普段ラジオ聞いてらっしゃらない方も、うん、このことで聞いた人がフェイスブックなんかに投稿してて、ね、でそれを見てユーストリームでもう一回見直したりとかいうふうにされたみたいで、うんうん、やはり本当にかけっこが早い子っていうのは遠くを見てるんですよね、目標、うん、ゴールを、
はい、
ね、遅い子っていうのは足元、自分の足元、はい、まあ、もう本当に今そこの部分しか見ていないっていうか、ね、うん、
ですよね。
でこれはかけっこだけじゃなくて勉強も他のスポーツもまた自分の今頑張っていること全てにおいても言えるかなと、
ね、
生き方も仕事も含めてですね、
はい、
うん、でやっぱりだからいかに目標っていうか夢ゴールっていうものが 大事なのか、うん、自分がどういう道を行きたいのかと、うん、そうしていくと必然的にそこに行くためには何をしていったらいいのかっていうことも変わってくると思うんですよね。
本当ですね、
うん、この前もスイミングの一生懸命頑張っている親御さん、息子さんが頑張っている親御さんだって、でやはりスイミングのスクールを2つ掛け持ちしていると、はい、でこう聞いていると、一つはやはりそういったオリンピックなんかにこう競技にすごくの長けているというか、こう選手の指導が長けているところだからと、やっぱりゴールがあるから、こういうふうに子供を育てたいなっていうゴールがあるから選ぶスクールも違ってくるんですよね。うちなんかはまず本当に人並みに、
もう私も
ですよね、泳げたらいいなと、
楽しかったらいいなとか、ね、
そうそう、ねね、健康のためにと。そうするとやっぱり選ぶところって必然的に家の近くかなとか、
ね、ちょっと優先順位がですね、
そうそう、優先順位がね、はい、値段がちょっと手頃で安いところでいいかなっていう風な感じになっちゃって、はい、もう遠くを見ずにまずやっぱり今っていう感じでしか
なって
ませんよね。うん、うん、やっぱりそういう風にして考えていくことって見直していくことも大事かなと。
そうですね、うんうん、あと子供に目標を持たせるっていう環境ですね、うん、なんで生かされてるってことは、うん、ないんでしょうけど、うんうん、なんで行かないといけないのって、たまにですね、質問が来るわけですよ、自分で選択しときながら、
うんうん、
でなんで行かないといけないの、そっか、まあ、うちとしては健康でとか、まあね、体の、ね、体力をつけるためとかいろいろね言いますけれども、そこで何のためが、うん、本人に分かれば、
そうなんですよね、
うん、
だからやっぱそのためには親もその思いっていうか格好としたものはやはりいるの、
ね、
周りに流されずに
ね、
だからもし周りに流されてだったらそれでいいと思う、だってみんなが言ってるから、はい、お母さんもここだったらあなたが楽しいかなと思って選んだのよっていうことを、
はいはい、
そのまま、ね、突き通せばいいと思うし、うん、はいはい、だからやはり親御さんもそういうふうなことを思って選んでいかれるのも一つかなと思うんですよ ね、やはりそういった環境に行くとやはりみんなが周りも、うん、例えばそのスイミングだとしたら周りもみんな高い志を思いを持った人たちで集まるから、はい、切磋琢磨してきますよね。
本当です ね、
だから勉強教えてもらう先生にしてもやはり高い目標があるんだったらそういった人が
教えてるところに、ね、
行ってるところでどこかなって、うんうん、だからエイドネットだったらやっぱりじゃあ自分の志望大学志望高校の先生にそこ出身のとかそこに強い先生に教えてもらうってなると思いますので、
はいはい、ね、そうですね、まあ、もう習い事の世界でもそういった ね、うんうん、
ね
もうどこの環境にいてもその目標目的っていうのはね
すごく大事ですよね、やっぱゴールを持つっていうのはですね、うん、ですね、ではい、ちょうどそ最近ですねニュースにもなってましたけれども去年も同じニュース話したなと思ったんですが、はい、国際物理オリンピック、はい、こちらが行われましてもう46回目になるそうなんですね、はい、でこの物理オリンピックなんと金メダル奈良県の東大寺学園 園高校1年生の男の子、ね、で銀と銅も2人ずつ日本人から選ばれたということなんですよね。もう問題が私も調べましたけどもう全然ちんぷんかんぷんの太陽からの粒子についてとか原子炉の設計について螺旋構造による解析とかもう何が何だかですが、まあ、こういうことがやっぱり、ね、学ぶことが好き素晴らしいですよね。
本当ですね。頼もしいですね。
頼もしいですよね、うん、でここにオリンピックに出場するこの子たちも事前合宿なんかもあったんですよね、うん、東京理科大学で事前合宿もあって、うん、やっぱり10ヶ月に及ぶ強化研修の仕上げだったと。やっぱりそこに至るまではね10ヶ月間頑張ってきたと、うんいうことでの結果かなと思うんですよ ね,
で, すね
で今度あの先週はタイで数学オリンピックも行われてました。
うわ、ね、そんなこともあってるんですか、
ねね、だからあのどうしてもオリンピックというと今どうして国立競技場などのニュースなので運動ばかりが目に、はい、目が行きますけれども、はい、こういったね学問のオリンピックっていうこともありますから、うんうんうん、あのこういうのもちょっと子どもさんと一緒に見てみられてもいいかなと思います。
はい、
はいはい、
さて今日のテーマなんですけれども、
はい、今日のテーマはですね、皆さんこういったあのことわざっていうか言葉聞いたことあると思うんですね、はい、言うはやすし行うはがたしという言葉で、
うんうん、
これはあの考えることは誰でもできるけれど実際に行動に起こすのは難しいという意味で確かに行動に起こすだけじゃなくて習慣にするのはなおさら難しい。
永遠のテーマですね。
ですよね、はい、でよくこういう私もエイドネットカフェなんかでお伝えしたことでよしじゃあ今日から頑張りますとかいうような方たちって結構多いですけれど、うん、果たしてそれが続いているのかどうかっていうことなんですよね。
うん、
でよくあのマラソン頑張りますって言うだけなら誰でもできるけれど実際に完走するためにはやはりまず最初は本当に数キロからコツコツやっていたり基礎トレーニングをやったりっていうようなことが必要なようにですね。だから何でもいいので小さなことでもいいからこれあの日曜日私受けた研修で言われたんですね、はい、まず3日から、
うん、
続いてそれが3日できたら次は3週間、うん、次は3ヶ月という形で3のつくす3頑張ってみてとそうしたら絶対に習慣になるからと。
はい、
うん、だから安易に意識や習慣を変えるっていう前に、うん、具体的な行動を少し短期間でもいいからやってみるということやってもらいたいなと思います。
本当ですね、うん、もうこれは繰り返しエイドネットカフェでも、はい、あの皆さんに伝えていきましょう、
は
い
はい、ですね、
はいはい、それでは時刻は11時20分になりました。今日の名言をお願いいたします。
はい、真の偉大さは喜びの中でも苦難の中でも楽しむ力があることで見分けがつく。ノーベル文学賞受賞作家のロマン・ロランの言葉です。うん、真の偉大さは喜びの中でも苦難の中でも楽しむ力があることで見分けがつくということなんですよね。うん、
これ分かるような深い意味もありつつ、まあ、実際具体的には、うん純子さん、
やっぱりあの人生がうまくいっている人だなと、はい、成功し続けてる人、
うん、
あの一発屋じゃなくって成功し続けてる人だなと思うのは、うん、皆さんそれ楽しそうですよね。もう一番わかりやすいのは明石家さんまさんと芸能人わかりやすいですよ。所ジョージさんとかもう本当にタレントの中でも大御所と言われている人たち、もちろんその仕事としてのタレント業も楽しんでるけど普段も楽しんでいるっていうか、うんうんうん、やはりそういったことってすごいなと思うんですよね。うん、で楽しいこの方たちみんな共通しているのはあのスポーツ選手でもそうですよね、うん、楽しいこと探しをしているのが上手かっていったらそうではなくって、うん、どんなことでも楽しめる力があるのかなと思うんです。
あ
普通の人だったら、
うん、そうですね、さんまさんは実はいろんな、ね、家庭環境が終わりだったり、まあね、ご自身の中でもね、ちょっとこう連れ子と言われるね、うんうんうん、大竹しのぶさんの、ね、連れ子のお兄ちゃんをねこうボスという呼ばせて ね、すごく可愛がってらっしゃったり、うんうんうん、いろんな意味でね繊細な部分もあの培ってこられた方なんですけど、そういうのは全然見せないですもんね。
そうですよね。だからあのもう本当に 勉強にしても、うん、なんかいいことないかなとか面白いことないかなとか、うん、勉強だけじゃないな、結構これ口癖の今若い子たち、うん、大人もいるかな、うん、いう方いらっしゃるけれども、そうじゃなくってそこを探す、でも身近にある青い鳥が見つけられなか、見つけられないのと同じように、あ、
うん、なんかやっぱり困難な中にもっていうことですね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、楽しむ、本当に楽しめるようにしていくっていうことがすごく大事なので、うん、そのためには何が大事かというと、やっぱり感性を磨いていくことなんですよね、
うんうん、
楽しいとか嬉しいとかいうことを感じることができる力を磨いていく、これは、うんうん、
やっぱりこう自分に OK が出せて、
う
ん、周りにも OK が出せて、
う
ん、まあ、もうこういう状況だけれども、まあ、この中から何か見つけようっていうね、前向きな姿勢ですよね。
でこれはもう手っ取り早くできる方法、これはですね、私も理事をしてます、メンタルウェルネストレーニング協会であるんですけど、はいはい、ここでいつも言ってることなんですけど、わあよかった、本当にこれよかった、ありがとうっていう言葉なんですよね。例えば食事、自分が作った食事でもいいんです、うん、あの出された食事でもいいんですよ、うん、見たら、あ、わあ美味しそうっていうだけでも感性で磨かれるんですよ。で脳って本当に思ったことと現実との区別がつかない、うわ美味しそう、うわこれ美味しいものなんだと思って、そういうふうに思うんだってくるんですよね。もうそういうサイクルができてくるんですよ。そうすると何でも、わこれ楽しそうとか、これ面白そうっていうことが自然に言えるようになりますから、
うん、
だからまず本当に簡単なのは食事を見て美味しそうっていうことからなので、それができ始めたら
脳にマジックをかける感じですか。そうそうそうそう、
これは誰でもできますから、
うん
うん、だからどんなに、だからいつも朝起きると、あ今日もいい日になりそうと思うこと、そうすると、うん、よから短時間しか寝れなくても、あよく寝たと思うこと、言うこと、言葉に出すこと、それで勘違いしていきますから、それで感性が磨かれていって、
うん、
楽しんだりする力ができてきますから。
じゃあもうあえてね、現実ばかり見てこう不安をかけるよりも、うん、もうこの中でこれ楽しそう、これはできそう、
う
ん、
そうそうそう、
ね、そういう感じで脳もマジックかけていく、
そうすると夏休みの勉強も、明日お母さん子供とずっと一緒にいるのも楽しいって思えるようになってくると思います、
うん、はい、はい、ありがとうございました、はい、この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイドネットの提供でお送りしました。